はい、皆さんこんにちは。中尾月成のわっしょいわっしょい始まりますよ。はい、今回もよろしくお願いします。はい、改めまして中尾月成です。わっしょいわっしょい始まりました。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、収録アシスタントがですね、もっちゃんです。今日もね、元気がいいんで私も張り切って頑張りたいなと思ってます。はい、でこの番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢のため、放送局広島スタジオよりリモートで、お送りしております。
夢のため。
はい、皆さん改めまして中尾月成です。今日はですね、実は1月のね、26日月曜日ですのね、お昼ぐらいかな、2時で、日差しがね、すごくよくって気持ちよくって、車内、今車の中にいるんですけど、とても暖かくって、気持ちがいいでございます。はい、放送はね、2月の3日とね、10日を予定しています。はい、もうすっかり2月ですよ、この放送が始まってる時は。実はセラ町、まあ実はじゃないね、日本全国この2、3日、大寒波というか、とてもね、冷たい日が続いてます。で、ニュースを見る限りでは、日本海側のね、ところはもうすごく雪がね、いっぱいで、全然身動きが取れないようなね、そんな感じになってます。我が家ね、世羅町も、昨日、土日はね、やっぱり雪が多くて寒くて、土日ね、ほとんどね、家出ませんでした。不要不急のね、外出はしちゃいけないって、なんかとなく思ったんで、家から出ないで、ヤギの世話の時だけ外に1時間ぐらい出るという、そういうね、日々でした。本当にね、寒かったねと思って、で今日はね、ちょっと用事があったんで、出かけてきて、で車内の中でちょっと広い駐車場でね、収録をね行ってます。はい、中奥根のね、ヤギーズ、昨日、おとついかな、久しぶりにね、X をね、更新しました。で、うちのね、ヤギくんの、なんだっけな、その、小屋のね、付近のね、その雪の降り具合とか、あとまあ、ほんとね、この、多分1週間ぐらいはね、ずっとね、その、田んぼ周辺を、まあ、ヤギはね、うろちょろ、食事、まあ、草をね、食べて歩いてたんだけど、で、やっぱり、なんちゅうかな。やっぱり、その、ヤギくんも、やっぱりちょっと一般道出たいんですよね。一般道に出ると、雪が少ないところに、いろんな、またこんな樹木がね、あるんで、そういう新芽を食べたりとかね、したいんですよ。だから、昨日、久しぶりに、一般道をね、出してあげて、いろいろね、食べ歩いてもらいました。はい。本当ね、この寒い中ね、よく頑張ってくれてるなと思って、感謝してます。またね、そういう情報もね、X でね、皆さん拾っていただけたらいいなと思ってます。はい。じゃあね、今回、前回の収録から結構ね、日が経ってるんですよ、実は。どのぐらいかな、もう軽く2、3週間はね、経ってんじゃないかなと思います。いやいや、ひょっとしたら1ヶ月かな。そのぐらい経ってるんで、話題はね、実はね、結構あるんですよ。ただそれを、うまく整理して話せるかどうかが、まあ私のね、技量の問題であって、今日どういう風になるかなっていうのがね、ちょっとネタはあるけど面白く楽しく話せるかどうかが心配でございます。はい、じゃあそういうことでちょっと短めのジングルをもっちゃんよろしくお願いします。
応援貢献。応援応援貢献夢の種。
はい、今回ね、その、まあ、ネタはいっぱいあるけどって言ったんですけど、まあ、時系列で話すよりも、まあ、その、自分のね、中で、私がこう、強く感じた部分からね、ちょっとお話していこうかなと思ってます。今回ね、初めて、なんだっけ、広島駅伝？全国都道府県対抗男子駅伝っていうのがね、広島であるんですよ。あれに、初めて、参加というか、見に行きました。はい、1月のね、18日の日曜日ですよ。あの日、何時かな？ああ、そうそう、あの日は、三好を、今回高速バスで行ったんですよ。だから、要は一発目、始発のバスで行ったんですよ。で、結局帰ってきたのは、終電っていうかな？一番最後の便で、帰ってきました。そんだけね、ちょっと、その日はね、内容が濃いかったんですよ。駅伝、行きたいなと思ったのは、本当は、なんだっけな、地元の人たちがお店出す飲食ブースがあるんですよ。なんだっけ、地元応援なんちゃらかんちゃらとかいう、なんかそういうのがあって、各都道府県のその名物料理が食べれるような、そういうブースがあるんですよ。で、そこで、あれ、今回ね、からしれんこんがね、すごく年末ぐらいから食べたかったんですよ。そして、ちょっとこう、情報を、探してたら、そこのブースでからしれんこん売ってるっていうのが分かったんで、あ、これ行くしかないと思って行ったんですね。で、その次の目的が、大体ああいうのってその地元というか県人会の人たちが運営してるんで、あわよくば福岡県人会に入りたいなみたいな感じで行ったんですね。で、行くじゃないですか。ほんで当然まあ福岡県人会のこともあるし、やっぱり出身地の福岡県をね、応援しようと思ったんですよ。で、じゃあどんな選手が出るのかなみたいな感じで、検索するじゃないですか。選手のこう情報をね、ちょっと仕入れるために。そうしたら、中学生ランナーで、出田龍之介くんっていうのがいたんですよ。出田龍之介くん。その子は中京中だったんですよ。お、中京中かーと思って、中京中名前知ってんなーと思って、うちの田舎って福岡県の神田町ってとこなんですね。で、その隣町が、行く橋市があって、行く橋の中に中京中があるんですね。で、お、中京なんだと思って、頑張ってほしいなとかって思いながら、行ったんですよ。で、だから、8時ぐらいにはもう、多分、平和公園の周辺に僕いたんですね。早いバスで行ったから。で、多分、ブースとかは10時ぐらいから始まる、予定だったんですけど、まあ、うろちょろしながら、福岡県人会のところに行って、福岡県人会にちょっと入りたいんですけど、みたいな話をしたんですよ。そしたら、間違いなくウェルカムだったんですね。ウェルカムだったんで、あ、やったーとかって思って、ちょっと何気にこう、あれしてたら、あ、今日、終わったら、慰労会というか、その選手を囲んだ、そういう、ちょっとした飲み会あるけど、来ないみたいな話になって、ちょっと心が揺らいだんですね、私。あ、どうしようと思って。あ、でもな、車だしな、車というか、その、ね、三好から、自宅まで車だしな、とかって思ったんですが、なんか、その場の勢いというか、なんかそれで、もうものの10分もせんうちに、その、福岡県人会の発表も来てたという。で、発表来て、その物販のところでずっとお手伝いをする流れになったんですね。で、まあ、福岡県人会の方々といろいろお話すると、どこ出身なんですとかいう話から始まるでしょう。そしたら、なんだっけな。やっぱ博多方面の人もいるんですが、北九州ですとか、小倉南区ですとか、なんかそんなのが出てきて、ああ、そしたらもう、神田町とかって言うと、 やっぱりこう、フレンドリーになるんですよ。どっちかっていうと、福岡県って、北九州側か博多側かになるんですよ。ほんで、まあ、あとはまあ、その最近で言えば、飯塚とか、田川とかいう、筑豊方面になるんだけど、でも大体やっぱり、北九州 V、まあ、バーサス博多みたいになっちゃうんかな。でも、私は本当はもう博多ほとんど知らないんですね。博多方面は。一時期その博多の子と付き合ってた時はあったけど、あれももうあんまりわかんないね。博多じゃあ自由に歩けるかって言ったら全然歩けない。もう本当北九州だったら、まあなんかな、やっぱり子供の頃からね、うろちょろしてたんで、なんか楽しく歩けるわけですよ。で、まあそうやってね、北九州の人たちとも、いろいろ仲良くなって、一緒になってね、販売をしていくわけです。ほんで、神田町出身という話になった時に、実は、今回、福岡県の、福岡県チームの、7区、要は最終ランナーかな、に、山本歩夢くんというのがいて、山本歩夢くん、歩夢くんは、あそこだ。宮崎のね、旭化成に所属してるんですよ。だから宮崎県のチームで出てもおかしくないんだけど、そこに、所属している社会人ランナーなんですよ。んで、実はその人は、神田町出身だったんですね。んで、神田町っていうのは、神田中学校と荒津中学校という二つ中学校があるんですけど、それの荒津中学校なんですよ。で、その荒津中学校っていうのは、実はあのバドミントンの塩田玲子さんの、母校でもあるんですね。ああ、塩田玲子の後輩かとか言って思いながらの、山本歩夢くんね。で、実はその、なんだっけ、レース開催中は、やっぱりいろいろ応援とかなんとかやるのしますよ、実際。ほんで、僕らがいたところの、のところの道路側が、スタートゴール地点だったんで、まあ、本当にこう、いいとこなんですね。で、そこで、上りを持って、福岡県の上りを持って、頑張れ、福岡とかなんか、誰々とかなんとかこう言って歩くんですよ。で、なんだっけな。やっぱりその、沿道でね、応援すると、要は47都道府県が走るから、一人だけの応援するとちょっと時間が余ってしょうがないですね。だから、何々県が来た、島根県が来たとかね、大分県来たとか、ね、岡山県来たとか言ったら、頑張れ頑張れ岡山みたいな感じで、やっぱり多少その福岡県の上りを持ってても応援していくわけですよ。なんかそれがね、すごく楽しかったというか、あ、久しぶりにね、声を出したなーっていう、そんな感じでした。そしたらね、沿道で、まあ、その選手が来るよってなった時に応援、まあ、沿道の方に移動して、声援、応援するわけですけど、その時にこの前撮りというか、もうずっとこう、そこをキープしてる人たちがいたんですよ。で、要は若い奥さんがいて、小さいお子さんを抱っこして、んで、まあ、多分家族で応援してる人たちがいたんですよね。目の前にね。で、その人らは、島根県の、応援してたんですよ。島根県から来てんだとかって思いながら見てて、だから、これも最後の方ね、最後の7区の最終ランナーが走りますよっていう時にずっと応援してたんだけど、そしたら、島根県の何区だったかな、そうそう、岩田匠っていう選手が島根県のその最終ランナーだったんですよ。で、43位か40、とにかくまあ、本当に最後のね、その時に、やっぱりこう、選手が走ってくると、なんかこう、なんか、匠って応援するんですよ。だけど俺もまあ、一緒になって、匠、頑張れ、匠とかなんとか、そんなこと言ってたんですよね。そしたら、実はその、若いお母さんの旦那さん、要はその子供さん、赤ちゃんのお父さんだったんですよね、その匠選手が。で、なんか、パパ来たよ、みたいな感じで言ってたんで、お、匠頑張れとか言って、一生懸命応援してたら、走りながら、その、匠選手が、やっぱりその、やっぱり家族ってわかるんでしょうね。まあ、そこで手を振りながら、こう走っていったんですよ。なんか、あの時に、なんちゅうかな、ちょっとこう、いいもん見せてもらったな、と思って、ジーンとしてね、なんか、ああ、なんか、 よかったなと思って、一生懸命、まあ一生懸命は応援してないんだけど、ここで一緒、なんかね、応援しててよかったなと思って、本当にこう、走ってる最中に、こう、なんていうかな、家族に向かって手を振りながらニコニコして走っていくっていう、そういうシーンがね、なんかこう、うん、ちょっと涙うるうるの、そんな感じの、一瞬でした。本当はあの時はね、よかったなと思って、まあ、そういうことがいっぱいあるから、その、なんていうかな、その都道府県の人気があるというか、マラソンとかの、なんか人気があるんかなってね、そういうふうに、感じた一瞬でした。はい。でね、それが終わった後にね、その、福岡県人会の慰労会らしきというかね、そういうのがあったんですよね。で、まあ当然ね、福岡県チーム全員、スタッフね、監督、コーチ、スタッフ、選手、補欠の方とかね、いろんな方たちが集まっての会食会になったんですけどね。これでね、福岡県の、副知事の方もね、いらしてました。福岡県のね、副知事さんは、女性なんだったんですよ。で、今、ほら、広島県の知事、横田知事がいるじゃないですか。あの人も、知事の前は副知事だったでしょ。本当にあんな感じ。年齢的にも多分同じような感じじゃないかな。だからこう、あ、この人ひょっとしたら来年とか再来年、福岡県知事になるかもな、みたいな。そんな感じでね、ちょっと見てましたけどね。まあ本当に、綺麗でね、素敵な副知事でした。はい。副知事とね、仲良くなれればもっと良かったかもしれんけど、まあそこはね、ちょっと大人の距離感というか、おとなしくしてた、中尾さんでございます。はい。ほんで、その会場の時にね、やっぱりね、あの人、山本歩夢くんとね、ちょっとお話できることがあったんですよ。で、実はね、おじさんもね、神田町なんだよ、みたいな話になってね、そっから、ちょっとね、神田町のお話をしました。まあ、荒津中学校のね、すぐそばにね、実はうちの墓があるんですよ。ほんで僕はまあ大体帰れば、最初に墓参りして、そっから、友達に会いに行ったり、ご飯食べ行ったりとかする流れなんですけどね。そういう、まあ、荒津中学校の話を絡めて、コミュニケーションをね、取りました。今後もね、山本歩夢くんをね、応援したいと思いますんで、もしね、このラジオ聞いてる方いらっしゃったら、今度からね、朝日課生の山本歩夢くん、走るランナーだけど歩夢くんですから、ね、山本歩夢くん、応援してください。はい、じゃあね、そういうことで、ちょっと福岡県、いや、福岡県じゃない、ね、広島駅伝のね、お話を終わりたいと思います。はい、じゃあジングルお願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、はい。ではね、ちょっと後半はね、ちょっと動物系の話しようかなと思ってます。いつだったかな。多分ね、1月のね、6日。1月6日。結構ね、暇だったんですよ。まあ、年が明けてね、結構の、今年は、今回の年明けは、のんびりしてたんで、1月は、以前からちょっと興味のあったね、あそこ、竹原の大久野島に行きました。俗に言ううさぎの島ね。はい、どんなんなんだろうと思ってね、行ったんですよ。で、行くと、まあその日もね、ほんと今日と同じぐらいすごくあったかい天気、もっとあったかかったかな。フェリーでね、島に渡るんですけど、渡ってもね、もうほんとポカポカ陽気。あの時にユニクロのダウンジャケットっていうかな、あれ着てたんだけど、もう途中でね、脱ぎました。暑すぎて。はい、そのぐらい。ほんで、大久野島に行くのは、やっぱりウサギが本当にいっぱいいるのかな、どんな感じなのかなっていう、そういうのが目的で行ったんですよ。たら、フェリーに渡る時に、一周何キロとかな、なんか島が3キロとかなんか、書いてたような気がしたんですよ。歩いて。もう一周ね、島が。あ、これだったら歩けるなと思ったんですよ。で、 島に降り着いて、フェリーで降りて、で、やっぱり案の定ね、もうウサギがいっぱいいっぱい本当にいるんですよ。で、ね、ウサギがね、寄ってくるんですよ。あれ？まあ本当、私の中では、ウサギってもう本当に逃げるのが仕事だと思ってたんですね。で、逃げるのが仕事、もんで、暇があれば穴掘るみたいな、そんな感じで思ってたんですよ。そしたらやっぱり、島に上がっていくと、やっぱり至る所にね、本当にこう、穴がいっぱいボコボコボコボコって、危ねえな、誰か引っ掛けてこけたらどうすんだと思ったんだけど、最初は。でも、そんないらん心配するほどというか、もう、そんな問題外ぐらい穴がいっぱい。うさぎがいっぱいって感じ。うわ、すごいなと思って。んで、白から黒から、そのブチ模様だったり、いろんなのがいてね、ああ、かわいいって、やっぱり、思っちゃいますよね。うん、へえと思って、これかと思って、うさぎの島はと思って。んで、まあ、島だから、海沿いをトコトコずっと歩いて行ったんですよ。で、至るところにいるし、んで、フェリー乗り場にしか、その、うさぎの餌売ってないんですよね。で、島の中にはもうそんな売ってなかったんですよ。ああ、買っときゃよかったかなとか言って思いながらも、時々こう、ちょっとその辺の草食べるこれみたいな感じで、あげてたら、まあ好きな草は食べたったし、嫌な草はパプイってやるわけですね。まあその辺はヤギと一緒。うん、まあそんな感じでずっと歩いていくわけですよ。ほんだら、まあ島の中でもね、その平坦なところもあれば、ちょっと山を登るようなそういうところもあって、山のね、上上がってもね、そこにまたウサギいるんですよね。ほんで、まあ、まあ野生動物だから、やっぱり縄張りがあるらしくって、まあですね、それはまあ致し方ないと思うの、あんだけ数がいれば。で、そういうところをずっと歩いて行ってました。で、大久野島って実はその、まあ、ウサギもいっぱいいるけど、その、なんだっけな、戦時中の建物とかがなんかそのまま残ってたりとかね、あと毒ガス製品かな、兵器を作ってたりとか、そんないろいろ歴史も、負の歴史も実際はあったりして、なんかこう、不思議な空間だったっす。で、そこをずっとこう歩きながら、で、まあ、今手に山を登った時には、その、やっぱり、海とかも綺麗に 見晴らされて、景色がいいな、気持ちいいな、とかって思いながら、なんかな、こう、不思議な本当空間を、多分2時間か3時間ぐらいいたのかな。贅沢なね、時間を、過ごせました。なんか、いいなと思って。で、なんていうかな、ちょっとね、日頃運動不足の人とかにとっては、ちょうど一周歩くぐらいがいいんじゃねえかなっていうぐらいの距離でしたよ。山のね、工程もそんなにきつくはなく、で、歩くのも、そんな、難しくない。あれをね、例えば、トレーニング兼ねて走っちゃえとか言うんだったらね、ちょっと難しいかもしれんけど、本当にこう、なんかこう、まあ、考え事をするというか、黄昏ながらこう、散歩するにはもってこいのね、そういう空間だった気がします。はい。まあ本当ね、ウサギもね、寄ってくるっていうのがね、びっくりしました。はい。ウサギは絶対逃げるもんだと思ったけどね、寄ってくるっていうのがね。で、時々こう、山道とかをね、こう、黄昏ながら歩いてたら、ゴソゴソって音がするんですよ。とかって思って、やっぱりゴソゴソって音がすると、やっぱりそのセランに住んでたりすると、あ、クマかな、イノシシかな、やっぱりそういうふうに思っちゃうわけですよ。それがね、その黒い、こういうね、ウサギが出たりとかして、なんかちょっと、わあ、よかった、みたいな、そういうことのね、繰り返しの大久野島でございました。はい。まあ皆さんね、ぜひチャンスがあれば行ってみてください。はい。ではね、ちょっとここでもう一回ジングル入れましょうかね。ジングルお願いします。
太陽のように光を照らし、いつも見守る夢の種放送局。
はい、はい、続いてはね、もう一個ね、動物の話題ね、今度はこれもね、またもう本当思い立ったんですよ。以前からね、私シャチね、海にいるシャチ、あれがね、見たいなと思ってたんですよ。で、もうシャチ見に行こうと思って、名古屋港水族館というのがあるんですよ。そこに行きました。しかも、 今回、行きも帰りもね、夜行バス。だから、1月8日の木曜日だったかな。とにかく木曜日の晩、夜行バスに乗って、名古屋に行きます。朝着きます。で、そこから、地下鉄とかを乗り継いで、で、名古屋港水族館に行きました。でね、名古屋港水族館っていうのは、なんかあの一帯すごく楽しいですよ。あの公園があったり、あの展望台があったり、あとあれもあったんですよね。その、南極に行った船、富士っていう船やったかな。それがそのまま止まってて、船の中をこう散策というか見学できる、そういうのがあったりして、もうほんとね、あの時も朝、多分朝8時、9時ぐらいにはもう着いてて、ギリギリまでだから多分4時、5時ぐらいまでいましたよ。ずっとあの近辺を。なんかほんと楽しかったですね。で、まあ、シャチもね、確かにすごい。名古屋港水族館やっぱりね、大きいんですね。大きくって、まあ、当然海沿いにあるから、なんかこう、気持ちがいい。あの、今まで見てた水族館に比べて、なんだろう、デザイン的かな、なんかあれが、なんかこう、わ、すごいな、なんか、なんかこう、なんかとにかくすごい。今まで行った水族館の中でも、なんか、斬新なデザインだったりとかで、なんか、楽しかったですね。あの、一人で行くから、もう自分の気ままに、こう、色ちょろ、うろちょろできるわけですよ。あれがね、なんかめちゃくちゃ楽しかったですね。で、名古屋のその水族館行くでしょ。で、まあ、夕方、一応名古屋駅周辺に戻って、あと、新幹線のホームに上がって、入場券で上がって、きしめん食べて、で、名古屋駅周辺の世界の山ちゃんで手羽先食べてって。で、まあね、高速バスの時間に間に合うように戻って乗って帰る。そういう、すごい弾丸ツアーを行いました。あ、ほんでね、シャチなんだけど、シャチって、体長5メーターぐらいだったかな。なんかそのぐらいで、思ったよりも大きくないかったな、みたいな。でも白黒模様の、なんか、そういうんだ、みんな。あ、でもこれが見れた、みたいな感じで。ほんで、名古屋港水族館って本当は3頭ぐらいいたらしいんだけど、今現在はやっぱり、今1頭だけだったんですよね。だけちょっと残念だったけどね。でも、まあ、名古屋港のね、水族館行けて、本当良かったな、と思います。で、いつだっけな。多分もうすぐ、パラリンピックっていうかな。なんか、そういうのもあるはずなんですよ、名古屋、今年。だから、まあ、豊臣兄弟の件もあるし、まあ、そのパラリンピックとかもあって、今年も一回名古屋暑いしなと思って、暑い、ところをね、ちょっと、前撮り中から、ね、行ってきました。また今度ね、名古屋行きたいなと思ってます。あれがあるんです。ジブリの森だったかな。あそこ行ってみたいと思って、今度また、ふらっとね、気が向いたら、夜行バスに乗って、名古屋をね、攻めたいなと思ってます。はい。じゃあちょっとここで最後のジングルかな。短めのジングルで、お願いします。
夢の種放送局。
はい。ではね、今回もね、無事に、収録終わりそうです。ありがとうございます。もっちゃん最高でした。ありがとうございます。はい。今日もね、セクシーなね、衣装で、本当にありがとうございます。はい。はい。皆さん、心のね、目でね、想像してみてください。はい。じゃあね、皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。なこつきなりでした。バイバイ。